僕と
私と
コーチング。皆さんこんばんは。日本コーチ協会東北チャプターの笹崎久美子です。コーチ協会東北チャプターのメンバーが仕事のこと、趣味のこと、そしてコーチングとの関わりを週替わりでお話しする僕と私とコーチング、今日は第7回目の放送です。日本コーチ協会東北チャプターはコーチングを学び、広め、コーチ同士が交流し合う任意の団体です。詳しくは東北チャプターで検索してください。この番組は日本コーチ協会東北チャプターがお送りします。はい、改めまして皆様こんばんは。日本コーチ協会東北チャプターの笹崎です。早いものでこの番組ももう7回目になりました。いろんなゲストが来て楽しいお話を繰り広げてくださってますが、なんと今日は山形からのゲストです。ご紹介いたします。プレゼントタイム代表の塩野高美さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、山形からお越しということなんですけれども、はい、今日はなんか緊張しているとさっきおっしゃってたんですけれど、いかがですか？
そうですね、このスタジオに入った途端ちょっと緊張してきました、はい、
そうですか、
はい、
人前でお話慣れてるから大丈夫かなと思うんですけれども。
ちょっと違いますね
本当ですか、はい、では今日は一つよろしくお願いいたします、は
い、よろしくお願いいたします。
今日の流れなんですけれども、この後仕事の話を少しお聞きいたしまして、間に曲を挟ん で中盤は仕事のことから離れまして趣味あるいはお話ししたいお話なんですが、今日はどんなお話をされますか？
はい、趣味については、はい、耳を飾るアクセサリー作りについて、はい、
アクセサリー、
はい、
あ、なんか興味ありますね。
ありがとうございます。
楽しみにしてます、
はい
はい、その後また一曲曲を挟みまして、最後は塩野さんとコーチングとの関わりやエピソードなどをお話しいただこうと思っております。まあ、改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では早速なんですけれども、塩野さんのお仕事内容について、まあ、最初に簡単にお話しいただいてもいいですか？
あ、はい、私は研修講師をしています、
はい。
まあ、具体的にどんなことをしているかといいますと、
はい、
まあ、主にですね、公的機関さんが最近多いんですけれども、モチベーションアップの研修、
はい、
とコミュニケーションの研修ですね、まあ、いわゆるコーチングの研修とか、
うん、
あとは心の病気にならないための予防のメンタルヘルスについての講演会などをしてます、はい、
メンタルヘルス、
はい、
ああ最近話題ですもんね。
そうですね、
やっぱりメンタルヘルスのお仕事って増えてきてますか？
そうですね、結構増えてますね。はい、
研修ではどういったお話をされますか？
はい、研修ではですね、最近したのは、はい、皆さんがそれぞれ思ってる悩みとか課題を話をしていただいて、
はい、
それを周りの人大体、まあ、4人1組のグループになっていただくんですけども、
はい、
他の人からできてるところとか、うん、あと頑張ってるなというところ、あとはいいなっていうところをですね、
はい、
カードに書いて渡すっていうような、
はい、
研修をしてます。でそうすることによって、はい、自分自身が見えていた見方と、あとはこういう見方があるんだなっていう新しい気づきになって、ちょっと心がすっきりしましたよっていうようなお話をいただきますね。
人に話すとね、それだけで心が軽やかになることもありますよね。
はい、はい、そうですね。
今カードといって思い出したんですけれど、
はいはい、
塩野さんといえば、
はい、
カードがありますよね。
はい、
はい、
こちら
今日ね、お持ちいただいたんですけれども、
はい、心カードというこちらのカードあります
心カード、
はい、
今でスタジオに持ってきていただいたんですけど、
はい、
これあの研修でお使いになるんですか？
はい、もう 100% 使ってます。
100% ですか、
はい、
どんな使い方をするんですか？
はい、研修始まる時ってすごくこうみんな緊張してるんですよね、はい、こう何するんだろうとか、眠くなったらどうしようとか、
硬い感じがありますよね、
うん、硬い感じをちょっとほぐすために、
はい、
みんなに笑ってほしくてこのカード
してます。笑ってほしい、はい、へえ、今ね見る限りはこう、
はい、
裏の模様が見えてるだけで、
はい、
どこが笑いにつながるのか一瞬こう分からないんですけれども、
はい、
どの辺が笑いにつながるんですか？
はい、今こちらの方に32枚カードがあるんですね、
はい、
その裏に一つずつ質問が書いてあります、
はい、
その質問をですねこれ答えることによって相手の笑顔を引き出せる、うん、そんなカードになってます。
引いてみてもいいですか？
はい、もちろん。じゃあ1枚ですね、直感で引いてみてください。
じゃあこの辺かな。
はい、
はい、読んでもいいですか？
はい、じゃあ裏にしていただいてその質問書いてありますので読み上げてもらっていいですか？まず質問だけ。
はい、あ、これ一つ違うんですね。一つ一つ
1枚ずつ違います、
はい、はい、読みます。 好きな季節を一言で表現すると何ですか？は
い、じゃあそれについてですね、はい、約1分ぐらいで話をしていただきたいんですね。
1分ぐらい、
はい、なぜ1分ぐらいかっていうと、はい、これ乗っちゃうと講演会を始めちゃう人がいるんですよ、はい、一人でずっと喋ってて、際限なくお話してしまう方がいるので、はい、今日は1分ぐらいでお願いします
ということですね、
はい、
ではですね、はい、この回答を、はい、後半にお話しすることにして、はいはい、そろそろ曲の方に行ってもよろしいですか？
あっという間に曲ですね。
そうなんですよ、はい、実はね、せっかく今日はリクエスト曲をお持ちいただいたので、はい、それについてもお聞きしたいんですけども、はい、本日のリクエスト、ミーシャのエブリシングですよね、はい、これはどういった理由からかお聞きしてもいいですか？
はい、これ大和なでしこっていうドラマの主題歌だったんです。
はい、
そのドラマすごく好きだったんですよね、すごく好きだなと思って、で最初に私研修のお話をいただいた時に、はい、どうやったら緊張しないでいられるだろうって思って、はい、じゃあこのミーシャのエブリシングを歌えば、はい、緊張しないんじゃないかと思って車の中で、はい、歌うことにしたんですよ。
歌ったんです
か？はい、はい、車の中で一人でカラオケ大会をして発声練習も兼ねてなんですけども。
本当ですか？
はい、それ今でも続けてます。必ず研修前には車の中でエブリシング歌ってます。
なるほど、
はい、
じゃあ今も、まあ、ここでね、音声はオフになっちゃうんですけれども、スタジオで一緒に歌ってくださってもいいくらいですよね。
そうですね、じゃあ一緒にお願いします。
わかりました。
はい、
はい、では曲に行きます。ミーシャでエブリシング。お送りした曲はミーシャのエブリシングでした。はい、では中盤のパートです。このパートは塩野さんに、耳を飾るアクセサリーについて、お話をいただく予定なんですけれども、
はい、
塩野さん、耳を飾るアクセサリーってこれ具体的にどういうことですか？
はい、まあ、私趣味でピアスとかイヤリングを作ってるんですね、は
い、今も緑色のすごいこう、はい、ゆらゆら揺れてすごい素敵ですよね、
はい、ありがとうございます、
は
い、
まあ、動物なのでこう動くものにこう目が行っちゃうみたいな。
そうなんですよ、はい、揺れるっていうのは男心をくすぐるってアンアンに書いてました。
本当ですか？
はい、
私男じゃないのにくすぐられてますよね。はい、でアクセサリーですけれども、はいはい、これはいつぐらいから始めてるんですか？
はい、始めたのが25歳の時なんですね、
はい、
でなぜ始めたかっていうと、はい、その時すっごくお金がなかったんですよ。東京で一人暮らしをしていて、はい、その時の食生活がですね、夜は缶ビールとあと海苔塩のポテトチップス。
ちょっと待って、はい、食生活缶ビールって、はい、それが食生活なんです
か？そうなんです、食生活の中の一つだったんですよ。
ご飯よりビールが良かったんですね。そうなんです
、まあ、お腹いっぱいになるんですよね、はい、ビール飲むと、あとポテトチップスも、
あ、なるほどね、
お腹もいっぱいになればいい、そして寝ちゃうっていうような、はい、
本当ですか？
そうそうそう、そんな生活を送っていて、
はい、
ただ25歳って第一次結婚ブームだったんですよ、私の周りの中の、
はい、周りの皆さんがね、
そうそうそうそうそう、
はい、うん、
で結婚式いっぱい呼ばれたけれども、お金がすごいない状態で、はい、どうしようかな、一、はい、回行くとすごいお金かかるんですよ、アクセサリーとか洋
服
とか、
そうですよね、
うんうん、それで友達にですね相談したんですよ、はい、金ないんだけど結婚式いっぱい呼ばれてさ、うんうんうん、話をしたら、
はい、
アクセサリーぐらいだったら自分で作れるよ、私教えてあげるから一緒にやろうって言ってくれて、
その友達が言ってくれたわけですか？
そうそうそう、そうなんです。それがきっかけで、あ、こんなに簡単に作れるんだって、自分が好きなものを好きなだけ作れるなって思ったのがきっかけです。でそれから、
はい、
友達の雑貨屋さんに置いてもらったり、洋服屋さんに置いてもらったりってこともしてました、
うん、
はい、
ちなみに一番最初に作ったアクセサリーってどんな感じなんですか？
その時ですか、ピアスだったと思いますけども、
色とか
多分パールとかそんな感じじゃないですかね、結婚式向けだったので。
ということは実際にそれをつけて結婚式に参列されたということなんですよね、はい、
行きました。
皆さんの評判は、
はい、どうだったんですかね。
そこまで
だいぶもう前だったので忘れちゃいました。
だいぶ前でいいんですね。
はい、だいぶ前ですよ。
そんな自らバラしちゃってだいぶ前って、つい昨日のことと、
あ、すいません、
はい、言ってくださっても別にいいんですけれども、はい、
はい、
この前も何かアクセサリーのイベントでしょうか？
あ、はい、はい、そうですね、あそこで蔵王のオープンガーデンという、はい、イベントがありまして、
はい、
そこでですね、もみの木ペンションさんというところでですね、うん、私出展させていただきました、
はい、あ、そうなんですか。なんか会員の方が 2,3 名、
あ、そうですね、はい、岡田さんと斉藤理子さんが来てくださって、
お二人ご一緒だったんですか？
別々に来ていただいたんですけれども、
そうなんですか、
はい、来ていただいて買っていただきました。
お買い上げいただいたということなんですね。
お買い上げありがとうございます。
今はどんな傾向のこう色合いとか人気とかあるんでしょうか。
はい、そうですね、まあ、傾向というよりはもう季節に合わせたものを作っていまして、今夏なのでちょっとガラス系のもの、はい、透けものとか、はい、あとはブルー系のものを作ったりしてますね。はい、
素材もそのガラス以外にどういったものがあるんですか。
プラスチックとかと、あ、そうか、最近流行ってるのだとコットンパール。
コットンパール、はい、
軽めなんですけども、はい、
それってパールの種類なんですか。
パールの種類というかですね、
はい、
何でしょう、パールの種類の一つとは言って、まあいいと思います。
わかりました。はい、はい、その塩野さんのアクセサリーを、はい、今このお話を聞いてね、はい、見たいなと思った方は何かホームページとか、はい、そういったものはあるんですか。
特にホームページとか作ってないので、はい、ただ在庫はまだありますから常にあるんですよ。
はい、
もしあのご興味ある方いらっしゃったら、はい、あのメッセージいただければ、 Facebook とか、はい、アメブロで構いませんので、塩野高見で検索していただくと、はい、お見せすることはできます。
あ、そうなんですか。はい、楽しみですね。私もじゃあ検索して見てみようかな。在庫まだあるんですよね。
あります。はい、
楽しみです。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ではそろそろ2曲目に参りましょう。今日の 2曲目ですね、ジガーズさんの大丈夫。お送りした曲はジガーズさんの大丈夫でした。
佐々木さん、何考えてます今。
それがですね、
はい、
あの冒頭でこの好きな季節を一言で表現すると何ですか、うんうん、心カードのこの質問の答えをずっと考えてました。
お、
難しいですね。
難しいですか。
一言ででしょ。
はいはい、
何でしょう。リンゴかな。
リンゴ。
リンゴ、リンゴ。
その心は。
私秋好きなんですよ、
うんうんうん、
それで秋になると、はい、あのうちの親戚からね、はい、リンゴいっぱいこう送ってもらったりとか、あくまでも食べ物のイメージというところなんですけど、これ自分のキャラクターが出ちゃいますね、
は
い、
そうですね、うん、自分自身を映すものの一つだったなと思って、
はい、いいですよね、
はい、うん、私にとって質問って、はい、相手の魅力を発見する鍵だなって思ってるんですね。
なるほど、
はい、うんうん、この心カードなんですけども、はい、研修で必ず使わせていただいてるんですが、
はい、
ある研修会で、うん、70歳の男性の方がこの心カードを引いていただいたんですけども、はい、そのカードが、うん、有名人と一日デートするとしたら誰としますかっていうカードだったんですね。
そんなのもあるんですか、はい、これ全部塩野さん考えたの。
全部考えてます。
すごいね、
はい、
うん、それで、
で、
うん、
なんて答えられるかなと思ったら雅子様っておっしゃったんですね。
うん、
で、どうして雅子様かなって思ったら、
はい、
僕が雅子様を癒してあげたいっておっしゃってたんです。なんて素敵なんでしょう。
かっこいい。
かっこいいんです。
心カードですね。
心カードです、はい。
これも検索すると出てきますか。
出てきますね。はい。
検索のキーワードは
心カード。
でも出てきちゃう。
はい、出てきます。
なかなか使えるカードですよね、はい。これコーチングの研修も使うんですよね。
使ってますね。はい。質問力を高めるためにもこのカードを使えます。
うん、そうなんですね、
はい。
ちなみにコーチングなんですが、はいはい、塩野さん一番最初にね、はい、コーチングを知ったきっかけって何ですか。
はい、それは23歳の時なんですけれども、
はい、
その当時ですね、ブランドのコーチ、まあ、バッグとかお財布のコーチが好きでコーチって検索したんですよ、
うんうんうん、
そうしましたら、
はい、
コーチって出てきたのが、
はい、
質問によってその人のやる気や能力を引き出すって書いてあって、
はいはい、
これは面白そうだなって思ったのが一番のきっかけです。
じゃあ検索が一番最初のきっかけなんですね、
はい、そうなんですよ。
コーチのブランドのバッグ欲しかったんですか。
そうなんです、うんうん、バッグが確か欲しくて、
はい、
どんなものがあるかなと思ったらその当時ですね、
はいはい、
今のコーチングの方が最初に出てきたんですよ。
なるほどね、
はい、
うん、その後どうやって勉強されたんですか、
はい、ただ、はい、あ、面白そうだなと思ったんですけども、うんうん、当時学ぶのに57万円って書いてあったんですね、
うん、
で57万か、さっき話をしたのはビールプラスポテチ生活だったのでこれは無理だなって思ったんですね。
その時代の話だったんですね、は
い、その時代からいろいろこう学んでるんですけども。
確かにそうなんだ、はい、
そこがあって今学んで、
なんかこう時代背景が見えるような感じがします。
そ, う そ, う そ, うそうですね、
はい
はい、で、
はい、
ただやっぱ気にはなってたんですけどお金が高いし、はい、もう無理だなと思ってたんですね、
うん、
でその9つ転職してこのコーチングに仕事してるんですけども、はい、30歳の時、うん、きっかけがありまして、
はい、
その当時、はい、私契約社員だったんですね、
うんうん、
でいつ契約終わるかわからないっていう不安定な状況で、
はい、
あとはその当時彼氏が、結婚できれば、はい、全てが幸せになれるって思ってたんですけども、彼氏もいない状態だったんですよ。
そうなんだ、
はい、で仕事をしてたのがその時経庁関係って、人が亡くなった時に香典を出したり、はい、あとは弔電を打つっていう仕事だったんですね。で社員の19歳のお嬢さんがその夏に、はい、私が30歳の時の夏に突然亡くなったんですよ。一度もお会いしたことがないその社員のお嬢さんだったんですけども、はい、19歳で人が亡くなるってすっごくショックだったんですね。同じ年の秋に天童営業所の所長さんが癌で亡くなったんですよ、うん、その前の年まで一緒にバレーボールをして遊んでた仲なのに、はい、あ、なんか人の命っていつ閉じるかわからないなって、今を一生懸命生きないといつ後悔するかわからないなっていうふうに思ったんですね、うん、
その時は天童にもお住まいだった、は
い、あ、いえいえ山形に、
そうですね、はい、そうなんですね、はいはい、天童営業所というか山形県でお仕事をされてたってことですね。
はい、それが一つと、あとはもう一つありまして、その当時すごく好きだったのが精神科医の研修、研修医で先週、はい、ん、研修医で精神科医はい、はい、はい、そうですね、
はい、そうですね、はい、
で真田広之に似てて7歳年下で、はい、頭もよくてかっこよくて、も
ういいじゃないですか、
はい、私の今までの世界には全くないようなタイプの人と知り合ってすっごく好きだったんですね。
うんうんうん、
である時に、はい、高見ちゃんが今年中にやりたいこと何って聞かれたんですよ、
はい、
一瞬だったんですけども、はい、この人に近づくためには何て答えたらいいだろうって頭すっごい考えてくるくるくるって考えて、うんうん、出した答えがコーチングだったんですね。
そこでですか、
はい、
はい、
まあ、これぐらい言っとけばこの人に近づけるに違いないって思った
何かこう精神的な、はい、自分を成長させるようなものがヒットするんじゃないかなってこう思ったんですね、
はい、そうですね、はい、
ヒットしましたか。
ヒットはしたんですけれども、あっという間に振られましたね。3ヶ月でドラマのようにはいかず
あら残念ですね、はいはい、でもコーチングを学びたい気持ちは残った、
残りましたちゃんと、はい、
でその後は、
はい
はい、
その後はですね、まあ、32歳の時に財団法人障害学習開発財団認定コーチという資格を取りまして、
はいはい、
あとは松田美弘さんの主催する魔法の質問認定講師、
はいはい、
というのをその年にですね、同じ年に取りまして、
はい、
とは日本メンタルヘルス協会の基礎心理カウンセラーなどの資格も取ってですね、はい、まあ、今は講師活動させていただいてます。
そうなんですか、
はい、
なんか塩野さんの歴史に触れた感じがしますだって要所要所にちょっとこう笑えるところがあって、そこがね高見さんらしいなと思ってお話を伺ったんですけれども、
はい
はい、そろそろ時間になりましたので、はい、恒例の30秒 PR メッセージ、
はい、
心の準備はよろしいですか。
はい、大丈夫です。
よろしいですか、はい、ではこちらをですね、今タイマーをセットいたします。はい、はい、ではいきます。
はい、
用意スタート。
はい、Facebook ページとアメブロでプレゼントタイム塩野高見と検索していただきますと、毎日では、毎日ですね、心の質問という質問を書いています。でどういう質問かというと、自分自身と対話するための質問です。もしよろしかったらそちら覗いてみてください。自分自身を見つめ直す、そんな時間を心の質問と一緒に取っていただければ嬉しいです。
はい、バッチリ30秒で、お伝えしたいことをいろいろ言えたんじゃないかと思います。
はい、
ということでエンディングテーマが流れてまいりました。塩野さんいかがでしたでしょうか。ここまでお話ししてみて、
はい、熱くなりました。
熱くなりましたね、
はい、
もうスタジオの中でこうだんだん笑ったりしながら汗いっぱいかきましたよね、
はい
はい、何かこう皆さんに最後に一言伝えたいことなんかあります。
そうですね、私自身コーチングを始めて、うん、生きやすくなった。自分自身がすごく嫌いだったんですけれども、はい、それが自分自身を認められるようになったかなと思います。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、コーチングなかなかね、私もコーチング勉強してからすごく変わったところがたくさんあるので、皆さんにね学んでほしいななんていうふうに思いますけれども、はい、高知協会東北チャプターでは7月27日に、東洋国際文化アカデミーさんの教室を使いまして、斉藤理子さん講師で、ああ自分大好き宝探しセミナーという、定例勉強会を行っております。詳しくは東北チャプターで検索していただけるとよろしいかと思います。はい、お伝えしてまいりました僕と私とコーチング、そろそろお別れになります。 次回7月10日は片桐美穂子さんをゲストにまた楽しいお話をお送りしたいと思っております。それではまた来週よろしくお願いします。今日はこの辺で。